皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月6日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は最後の金融緩和です。アメリカの金融緩和ですが、結局縮小はしないでですね、延長するということに決まりました。1月85ビリオンドルを購入してるんですね。8兆5000億円ですかね。すごい金額をですね、毎月毎月アメリカの中央銀行 FRB は買い入れてるわけですね。あまりにも異常な姿ですね。まあ日本の中央銀行、日銀もですね、まあそれに、まあ匹敵するぐらいですね、まあ激しく今、いろんな国債その他の希少券を買い入れてるわけですけども、もうこれは完全に最後の金融緩和ですね。結局リーマンショックで全部終わってしまったんだとはっきり言っていいと思うんですよね。リーマンショックで金融システムは終わってしまっていて、で、どうにもならないやつを中央銀行が、まあそのまま買い取る。でもこれはもう中間処分場のつもりで買い取ったんでしょうけども、最終処分場がないわけですね。で、特にその金融テクノロジー絡んでるやつは、これ待ってても元に戻るってことないですね。だからまあこれが最終処分場になっちゃうわけですね。そうするともうこのままその中央銀行の資産がどんどん劣化していく。で、やがてはですから、その中央銀行の出している債務お金が昔になって終わるという、まあ、最後の金融緩和にも踏み込んでると、はっきり言っていいんじゃないかなと思うんですね。なんか本当にその、ものすごくみんな狭いところを見ていて、なんかその、ポルシェが売れたとかですね、なんかそれで景気が良くなったとか言ってんですが、まあそれはほんのわずかのですね、ごくごく狭いところの話なんですね。大きなその金融の、やっぱりシステムそのものが壊れてしまって、中央銀行が不良債権の最終処分場と今貸しつつあるわけですから、これ元に戻るってことはないんだろうと思うんですね。で、お金をこうどんどんどんどん吸っていきますんで、まあ、当然それに、その本来のですね、投資というものがついていけばね、まあそれで景気は良くなるってこともあるんだと思うんです。しかしその投資の意欲っていうのがバブル的なもの以外に今全世界でほとんどないんですよね。ここがやっぱ最大の問題でありまして、その、どんな世の中にすればいいのか、あれは何をその世の中に次は作っていけばいいのか、そういうことに対してお金を持っている人たちの発想があまりにも貧困になってしまったと。だから未来に向けて金を使うよりも、なんかポルシェ2台も3台も買ってディーリングするとかですね、なんか本当にわけのわからないことをする以外の知恵がなくなってしまった。すなわちお金というものがですね、もっと見識持った人の手に渡らなければいけないのに、全然見識を持ってない人たちの手にしかお金が渡らなくなった。もうこれは言ってみれば、血管が詰まっちゃったようなもんでありましてですね。そうするともう今の金融システムは、世の中を良くするためのところに回らないと言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、民主党もひどかったですけど、今の自民党も相当ひどくてですね、結局お金の使い道ということに関して、全くそのイメージが湧いてこないんでしょうね。昔ながらの、まあ、公共事業に金出してみたりですね、どこに行くか分かんないようなところに補助金出してみたり、あるいはその、なんて言いますか、今度一方で、可憐中級ですよね。いろんな増税だとか、社会保障の負担の引き上げだとか、こんなことをやってですね、その世の中を回そうとしてるわけで、まあ、本当にこのお金の動かし方が支離滅裂になってきたと言っていいんじゃないんでしょうか。ですから、まあ、こういうのはもう少し考えるとですね、その、近代の時代はお金が非常に希少品でありましてね、お金さえあればなんか物事がうまくいくっていうことが結構多かったわけですよね。しかし、そのもう今お金があっても物事がうまく進まないという時代になったと、本当に180度変わったと言っていいんじゃないでしょうか。みんなが何をするべきかはっきり分かってるときに、そしてなんかみんながチャンスを持っていればですね、なんかお金って奪い合いになって、で、そのお金奪った人たちが、奪い取った人たちがなんか事業をなす。 で、その成した事業が広がりを持ってるから、そこにまたお金が生まれて、またそのお金を取った人たちがなんか事業をなす。こんな感じで、この動物的なこのバイタリティがですね、牽引力となって、そこにお金が加わると世の中が結果的に進展していく。こういう時代が、まあ、何百年かこう続いてたんだと思うんですけども、もうそれもなんか終わった感じがありますね。結局やっぱりその、その大学で何を勉強するかっていうよりも、どの大学に、どうやって効率的に入るかってことが大事になってしまったと同じようにですね、お金で何をするかっていうよりも、どうやったら効率的に、安易に金が手に入るかってところに人々の関心がいってしまって、で、本来のお金の動きというものに対して全くみんなイメージを持てなくなってしまったということなんでしょうね。お金ってやっぱぐるぐる回るものですから、その回さないでなんか貯めとくとですね、お金はよどんで腐っていくんですね。まあそのことが今はっきりと出てきたんじゃないかなというふうに思います。で、ですからもう、片道切符の金融緩和なんですね、これ。日本も、それからアメリカも中国もそうですね。そしておそらくヨーロッパもそうで、これ片道切符で、だからもう引き締めをするなんてことはできなくなっちゃったんじゃないでしょうかね。で、株価の様子、世界中見ててもわかりますが、もう大きく上に上がんないですよね。もたもたしていて、ドンとやっぱ下がる。下がるとまた多少戻るんですが、またドンと落ちる。で、ものすごくその出来高が低い。要するにもう市場参加者いなくなっちゃったわけですね。市場参加者がいない中で無有病者のようにですね、なんか相場の数字だけが動いてるっていうのが実情で。ですから、まあこういうのは本当は売りたい人ばっかなんだろうと思うんですよね。結局なんかチャンスがあれば売りたいと思ってる人が多くて、だからこういう相場っていうのは、こう、なんかの弾みで下がり始めると、特にヨーロッパで、アメリカの方でですね、これはたまらないっていうんで、みんな投げ打ってくるんだろうと思うんですね。で、その投げ売りが出てくると、当然それは世界中に連鎖しますから、日本も中国もヨーロッパも、他は世界中全部投げ売りになってきますんで、そしてやっぱり、この、その時の人々の感覚ですよね。なんか、上げ相場で途中で下がってるから、さあ買おうっていうよりも、掘れたことかっていうんでしょうかね。ああ、やっぱり下がってきたんじゃないのよと言って、その割れ先に売る人の方が今多いんじゃないんでしょうかね。なんかこの1年ぐらい相場は非常に不気味な展開ですよね。なんかその、アメリカなんかでも、これでアメリカの景気は底を打ったとかですね。あるいはなんか、シェールガスでうまくいくとかいう話をしていた時期もあったんですけども、なんかそれってその、裏側見ると異様な金融緩和で、やっちゃいけないようなサブプライムローンだとかね、レバレジドローンとか、あんなことばっかりやってるわけですよね。だからその結末っていうのはまた、リーマンショックみたいになるわけでありまして、それ大体みんなこう、見えてきたのが今ぐらいの時期なんじゃないんでしょうか。まあ今回アメリカの金融当局の会議の中でも言われてましたけども、アメリカの住宅ローン市場がおかしくなってきたと。やっぱここが基本ですからね。アメリカの経済の中で、まあ住宅ローン債権の金額っていうのは、アメリカの国債の金額よりもはるかに大きいわけで、その住宅ローンの市場がもうやっぱり、これ以上危険な融資はできないということで頭打ちになった以上、まあこれはまた経済全体下向いてくるのは当然ですよね。なんか最近本当にその乱射事件あちこちで起きますけども、よっぽど追い詰められてんじゃないですかね、アメリカの庶民も。だからあんな状態で景気がいいなんてことはありえないですよね。振り返ってみると93年ぐらいでしたっけ、あの時非常に不景気でしたね、アメリカって。冷戦は終わったんですけども、平和の配当がなかなか回ってこなくて、結局まだ世界中にこの投資をして、世界の投資で、国内経済を持ち上げるって方程式がまだ十分できてなかったんですね。で、あの頃はしかし、今みたいにその、なんかめちゃくちゃ秘密がうるさいっていうこともないしですね、セキュリティが厳しいっていうこともないし、それから貧富の格差も今ほどはひどくなかったですもんね。ですからなんかもう少し大らかな部分はあったと思います。非常に不景気で犯罪も多かったですけども、なんか今のはですね、非常にこの先鋭化してますよね。日本もそうですが、アメリカも先鋭化していて、なんかこう待ってればいいなんて感覚なんか全然もうなくなっちゃってですね、もう今日生きるためにみんなその死に物狂いというようなこのまなじりを消したような雰囲気がですね、ものすごく強くなったって感じがします。政治の方も同じようにエキセントリックになってきましたね。 ですからこのやっぱり社会がどんどんどんどん乱れていったことは間違いないと思うんですね。結局その最後はもうお金まくしかないっていう、こういう発想になってくること自体がですね、為政者といいますかリーダーたちの発想の欠如そのものなんですね。少ないお金でも上手に使えばですね、偉大な結果は出せるわけです。しかしもうそういうこと考えることすらできない人たちの集まりになってるんだろうと思うんです。まあアメリカもそうですが、日本もやっぱり誰が国会議員になってるか顔見れば大体わかりますよね。で、今回またなんかその日本で極右が出てきましたでしょう。あの自民党保守派っていう連中ね。あれなんかその秘密保護法のこととかなんか嘘吹いてますけども、あのアメリカのあの茶会党なんかとよく似てますよね。あのアメリカも一時期ですね、なんかわけのわかんない極右がですね、大手を振ってたんですよ。特に共和党の中で。で、なんか偉いブームになったことがありましてね、今回の安倍内閣とよく似てるんですけども、まあエキセントリックで外交のことはよくわからないし、弱い者いじめが大好きで、まあいろんなこと言うんですが、要するに弱い者いじめなんですよね。そういう連中が幅利かして共和党もどんどんどんどん狂っていったんですが、それがなんかまあせいぜい1年も続かなかった、1年ぐらいですかね、長くてね、急速になんかこれはおかしいってみんな気がつき始めましてですね、まあその共和党の中でもそういうヘンテコリンな連中ってのはどんどん追い詰められてって、まあ今立てこもるようにそういう連中がいて、今回の政府の停止もまあそういう連中がですね結構騒いで、問題を長引かせたっていうこともあるんですけども、まあやはりこのバランスはちゃんと働くわけでありましてね、弱い者いじめのまあ極右はですねいつまでもやっぱり幅を利かせることはできないんですね。今回だから日本もそんな感じなんじゃないですか。今ぐらいからちょうどそのピークに向かっていく頃で、その極右連中がですね、例の最高裁の懇願死に対する判決ですね、あんなでもけしからんと、まあ言ってるわけで、まあそれどう思うのも自由なんですけども、やはり最高裁の判断っていうのは、法律の上ではね、この法律が適法か違法かってことに対しては、最終的な判断になりますから、それはやっぱり最高裁がそう判断したら、それを直すのが行政立法のね、仕事でありますんで、もうけしからも何もないと思うんですよね。やっぱりなんかこのあたりがそっくりですよね、あの、アメリカの共和党の極右の連中とですね。なんかやっぱり変なとこだけよく真似ますよね。本当に最近そのアメリカのこの20年ぐらい、アメリカの悪いところばっかり本当によく真似してるんじゃないかと思うんですけども、まあこんなのもそっくりだなと思って見てるんです。で、小泉純一郎が、原発廃止だと本格的になんか言い始めましたね。あれどこまで本気なのかと思ったら、やっぱりかなり本気で言ってますね。あれ息子はどうなのかな？息子は同じ気持ちなのかどうか知りませんけども。まあ、でも、要するに、まあ国民の支持は当然、脱原発にあるわけでありまして。あれ、今の安倍内閣だったら、あのまま自民党全部終わるんですね、あれ。もうみんなその、アメリカの共和党の茶会党みたいなですね、あのわけのわからん奴らみたいのにみんな乗っかっちゃってるわけで、今の自民党の連中も、次の船がないわけですよ。石破なんて典型的な放屁ですよね、あれね。まあとにかく理屈振りかざしてですね、あと権力を使ってなんかしようという完全な放屁で、あんなのは誰もついていけないと思うんですよね。そうするとなんか小泉上手に立ち回るとですね、やっぱこれ、袋叩きになってきますから、安倍内閣っていうのは、その後、狙えるんですね、あれ。だからあれ、やっぱこう、喧嘩うまいなと思うんですよ。まあ自分の息子を総理にしたいのかも、それはどうか知りませんけども、まあ息子もそのつもりなのかどうか知りませんが、少なくともこの、今の極右がですね、ひっくり返った後、受け皿は今ないんで、そうするとあれ、原発反対行ってるとですね、まあそこになんか次が見えてきますね。まあどんな形になるかわかりませんが、少なくとも次はそこでなんとなく見えてくるわけです。まあそれをどんな形にできるかどうか、それは全くわかんないわけですけども。一方民主党の方ってのは何もないんですね、あれ。民主党は日本の民主党ですけども、何もないんですね、あれ。なんかまだ与党気分になってんじゃないんでしょうかね。ですから、ああいうの見てるとやっぱりこう、喧嘩上手な、ね、もう引退した人なんてのは結構いるもんだなと見てと思うんですが、しかしまあいずれにしましてもですね、もう原発とかあんな問題をですね、民の心優先でやるのが当たり前でありまして、結局、最後は経済ですよね。 その原発の問題も何も、人々が安心して暮らせる、その基本的な経済をちゃんとしなければ、あれ解決する金も何も出てこないわけでありまして、やっぱりどうやってみんなを食えるようにするかというその重大な問題が今あって、その最後の金融緩和でそれやってるわけですけども、その最後の金融緩和が効かなくなった時に、どうやって飯食うんだって話になってくるわけですね。そこのところを考えて行動できる人ってのは今いないんじゃないんでしょうか。もうそれは今の中央政府にはできないことですよね。中央政府はもうそんな力ないから最後行き詰まるわけで、ソ連崩壊と同じようなパターンになってきたと思うんです。結局ソ連が崩壊して、当時の各共和国が独立していくわけですけども、まあ今の日本も同じような感じになっていくんでしょうね。中央なんか全然頼りにならないから自分たちでやっていくということだと思うんですよね。この間も共産党の赤旗っていう新聞がありますが、あれ見てたらすごいですね。厚労省がですね、介護保険を根本的に見直そうと思っていて、今のデイサービスをやめるって言うんですね。要支援と要介護ってあるじゃないですか。で、要支援をやめるって言うんですよね。で、要介護の方も、金額に上限を設けると。なんかそんな考えをですね、持ってるらしくて、まあ、いつの時点かわかりませんが、なんかそういう、改革の案をですね、国会に出してくるようですよ。まあでも、デイサービスなんかやめたら、そら大変ですわね。で、やっぱり誰かは何とかしなきゃいけないって話になってきて、まあ政府がもう立ち行かなくなってきたら、やっぱり地域なり何なりみんなで助け合うっていうことですよね。まあそういう世界じゃないんでしょうか。やっぱりその金がないんでしょうね、あれはもう。まあもちろんすんなり今の政府でね、その通り決まるかどうか、それは全然わかりませんけども、今までなら考えられないような、もういよいよ金がないから全部見せじまいよみたいなことをですね、政府自体も言い出してきたんだと。そんな風に解釈してもいいんじゃないんでしょうかね。で、研究開発とかなんかはまあ国が金出してるように見えますけども、さあ果たしてそれを受ける大学側とか研究機関の方がですね、その実力があるかどうかですよね。まあとにかく1から10まで管理になってますから、自由な研究だとか自由な発想のもとに金を使うなんてことはどこまでできるんでしょうかね。なんかもう減反もやめるそうですけども、なんか同じような風になってるところあるんじゃないですか。金もらったって結局それは、飯食うための金であって何も生みませんと、なんか報告書は上手に書いて出すんだけども、本当のところは何も生まれていませんというようなことがですね、文科省を含めていろんなところで今多いんじゃないんでしょうか。だからなんかこんなにいくら金出してもですね、全然形が見えない。未来の形が日本の特に大きな組織から見えてこない。そんなことになってんじゃないかなと見てて思うんですね。そしてやっぱりもう、この金を出す方だけじゃなくて金をもらう方も中身が相当硬直化していてですね、今までと同じルートで金を流していても、もうなんか何も生まれない、そんな状況になってんじゃないかなと、まあ見ていて感じがするんですね。で、まあこれからやっぱり世界も同じようにそののた打ち回ってきますし、最後はやっぱりその国の持ってる底力がどこまで大きいかで試されてくるわけですね。何かを想像する力、これがどこまであるかですね。それからもう一つ、やっぱりどことやっぱり提携して未来を生きていくかという、その重大な問題をですね、やっぱり我々は考えなければいけないわけであります。まあしかし、まあ今ですね、もうこうやって自民もダメで民主行って、民主もダメでまた自民戻って、そしたら極右が出てきちゃって、まあ極右が終わりになりゃ、戦争末期もそうですが、これで一応全部おしまいなんですね。まあそういう中で、いよいよ今度は力のある人とか個人とか、力のある個人とか、企業とか組織とか地域とか、そこが連携を組んでいくということになっていくわけです。まあ非常に大変といえば大変なんですけども、まあ古来の日本はそういう日本なんですね。前から皆さんにご紹介しております、権藤政教の自治民政理という本をですね、読んでみていただきたいと思います。律令政治だとか憲法、欧米から来た憲法で動く政治なんてのは、期間としてはごくごく短いんですね。やっぱり日本の歴史はですね、自治民政というところにあります。そう考えると、本来の日本に戻っていくわけですから、まあ、これまでの時代がですね、ちょっと異様だったんだと、そういうふうに考えた方が正しいと思いますね。で、この自治民政という日本の国のあり方というのは、武力による覇権を前提とした、世界の多くの国々とは根本的に違うところがあります。 ですからやはりその点において外国はあまり参考にならないんですね。日本は日本で国のあり方っていうのを歴史をよく踏まえながらですね、考えていくっていうところが大事でありまして、その辺の根本的な部分での国の舵取りっていうのを誰かやっていかないと、これはちょっとしばらくもう大混乱でどうにもならなくなっちゃうんじゃないんでしょうかね。まあいずれにいたしましても最後の金融緩和ということをやって、まあこれでお金いくら出しても相場がもう下がるというところになったら、一応それで全部おしまいという手はずなんだと思うんですね。まあそれがいつになるか、まあ結構早いんじゃないかと思うんですけどもね。まあ世の中はどんどん激しく動いていくなというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、最後の金融緩和ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。